お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編24編5節から10節、25編1節から22節と26編1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編24編の学びをしていますが、5節から6節。その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。これこそ神を求める者の一族、あなたの御顔をしたい求める人々、ヤコブである。セラ。この箇所は、コーラスと独唱者が一緒に歌ったものです。7節。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の戸よ、あがれ。栄光の王が入ってこられる。人々はこれらの歌を歌いながらエルサレムに入場しました。門からの声が尋ねます。栄光の王とは誰か。そしてコーラスが答えます。8節から9節。栄光の王とは誰か。強く力ある主。戦いに力ある主。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の戸よ、あがれ。栄光の王が入ってこられる。門からもう一つの声が尋ねます。その栄光の王とは誰か。そしてもう一度コーラスが答えます。おそらく全コワイアとオーケストラが答えたのだと思います。詩編24編の10節。その栄光の王とは誰か。万軍の主。これぞ栄光の王、セラ。この箇所は二つの出来事を描いていると思います。まず最初は、これは主が天に変えられた時の姿です。そして同時にこれは、主がもう一度地上に戻って来られる時の姿なのです。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の戸よ、あがれ。栄光の王が入って来られると言われているこの方は誰でしょうか。この世は知りません。しかしこの詩編は私たちに答えを与えてくれます。栄光の王は万軍の主、これぞ栄光の王。そして栄光の王が入って来られることができるように、門は上がるように命じられます。今日主は中にはおられません。この世は主を拒んだからです。栄光の王とは誰か。この方は万軍の主、主イエス・キリストです。主は王の王、主の主なのです。この方が栄光の王です。詩編記者は締めくくりにセラと書いています。つまりこのことを少しの間考えなさいということです。このことを考えることは、あなたの心を祝福するのです。さて、詩編25編の学びに入りますが、この詩編から新しい区分に入ります。 25編から39編の15の詩編の新しいシリーズが始まります。これらには主にダビデの個人的な経験が記録されていますが、敬虔なイスラエルの残された者たちが困難に遭う将来のことにも目が向けられています。ここまでの詩編は劇的でセンセーショナルなものでした。でもここから続く15の詩編はもっと個人的で静かで親密です。これらの詩編には今日の私たちの人生にとって素晴らしいメッセージとインパクトがあります。そこに示されているものは過去にも現在にもそして将来にも適用できるのです。このうちのいくつかの詩編にはあまり馴染みがないかもしれませんが、私たちに多くを語ってくれます。山場だけをたどっていきますが、それでも学ぶべきことが多くあります。詩編25編の1節から2節。主よ、私の魂はあなたを仰いでいます。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇らないようにしてください。これはダビデが神様に対して持っていた全面的な信頼を明らかにする祈りです。いつの日かイスラエルも同じことを経験します。イスラエルの残りの者たちが神様以外には誰にも頼ることができない立場に自分たちは立たされているということに気づく時が来るのです。そして私たちにとってもその同じ立場に来るのは良いことです。ダビデが主よ、私の魂はあなたを仰いでいますというとき、彼は即本題に入っています。ダビデの声だけがこれを語っているのではありません。彼の魂が話しているのです。彼は続けます。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇らないようにしてください。あなたには押しつぶされたような敗北をした経験がおありでしょうか。私たちは世にあっては困難があります。しかし私たちはそこから立ち上がって勝利者となることができるのです。ダビデは私の敵が私に勝ち誇らないようにしてくださいと大胆に祈っています。詩編25編の3節。誠にあなたを待ち望む者は誰も恥を見ません。故もなく裏切る者は恥を見ます。さて彼の嘆願を聞いてください。4節。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。人間が行くことのできる二つの道があります。それは神様の道と自分勝手な道です。箴言14編の12節にはこのように書かれています。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。神様は私たちに私たちの行くべき道を示してくださいます。詩編25編の5節。あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。 あなたこそ私の救いの神。私はあなたを一日中待ち望んでいるのです。詩編記者は神様に自分に道を示してくださるようにと呼ばわっています。この詩編は折句の詩編として知られています。つまりこの詩編はヘブル語のアルファベットの上に組み立てられているということです。各節がヘブル語のアルファベットの一文字で始まっています。残念ながら他の言語ではこの習字法は失われてしまっています。詩編25編の6節。主よ、あなたの憐れみと恵みを覚えていてください。それらは常しえからあったのですから。ダビデは困難の時にこのように言うことができました。同じようにイスラエルの敬虔な残された者たちもこのように言うようになるのです。過去の生徒にとって良かったこと、そして将来の生徒にとって良いことは、私たちにとっても良いことなのです。将来のイスラエルの民のための神様のご計画と目的とを見ることなく、詩編やローマ人への手紙を学ぶことはできません。神様はまだご自分の民との関係を終えてはおられないのですとマギー博士は述べています。詩編25編の7節。私の若い時の罪や背きを覚えていないでください。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに。ダビデは神様に憐れみや恵みだけでなく、私の若い時の罪や背きを覚えていないでくださいと願っています。それらを忘れてくださいというわけです。その後彼は神様に慈しみと憐れみを祈ります。今日神様はあなたにも十分な慈しみと憐れみを示してくださいます。詩編23編の6節にはこのように書かれています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。詩編25編に戻りますが、8節から9節。主は慈しみ深く正しくあられる。それゆえ罪人に道を教えられる。主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる。神様の慈しみと愛と義とは、あなたや私のために神様が救いを用意してくださったことに示されています。11節。主よ、皆のために私の咎をお許しください。大きな咎を。神様は私たち罪人をキリストのゆえに許してくださいます。決して私たちのゆえにではありません。あなたも私も救いを受けるに値しません。私たちは神様がダビデをお許しになったことを知っています。そしてもし私たちが主イエス・キリストを信じるなら、神様は私たちをも許してくださるのです。将来のご自分の民に関して、神様はイスラエルのことをエレミア書31章の34節でこのように言っておられます。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。詩編25編に戻りますが、14節。主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。主はご自身を恐れる者と親しくされという箇所は、英語では、主の秘密は、主を恐れる人たちと共にあり、と訳されています。私たちが主と共に歩むとき、多くの場合、私たちは主に質問をする必要がありません。 ただ主と手をつないで一緒に歩くだけです。娘と私はよく散歩に出かけました。彼女はいつでも質問箱のようでした。散歩の道すがら、彼女はすべてのことについて質問しなければ気が済みませんでした。そして最後には、娘は疲れてしまって、私が彼女を抱き上げ、娘は私の首に手を回しました。質問の時間はおしまいでした。その後、娘はすべてのことを受け入れました。私たちの多くは、自分の質問のことを忘れて、主と手をつないで、ただ主と共に歩むべきだと思いますと、マギー博士は述べています。この詩編の最後の部分にやってくると、もう一度、将来イスラエルにやってくる困難の時に直面します。詩編25編の15節から17節。私の目はいつも主に向かう。主が私の足を網から引き出してくださるから。私に御顔を向け、私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいます。私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから私を引き出してください。この祈りは、やがて来るべき困難の時の間のイスラエルの誠実な残りの者たちにとっての祈りになります。また同時に、この祈りは、あなたや私が困難を経験する時の良い祈りでもあります。18節。私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。困難の中にいるとき、私たちは自分の罪を告白しやすいものとなります。19節から22節。私の敵がどんなに多いかを見てください。彼らは暴虐な憎しみで私を憎んでいます。私の魂を守り、私を救い出してください。私が恥を見ないようにしてください。私はあなたに身を避けています。誠実と正しさが私を保ちますように。私はあなたを待ち望んでいます。神よ、イスラエルをそのすべての苦しみから贖い出してください。この栄光に満ちた祈りは、主にこの地上に来たるべき困難の日のためのイスラエルの民のためのものなのです。神様の子供である私たちは皆、自分の人生の間に困難があります。ですからこれは私たちのための祈りでもあります。神様は私たちをすべての困難から救い出してくださいます。さて、詩編26編の学びに入りますが、詩編25編でダビデは自分の罪を告白しました。ダビデは重大な罪人でした。でもこの詩編では、ダビデは自分の義について語っています。イエス・キリストを信じた者はすべて完全な義を持っています。第一コリント人への手紙1章30節には、私たちの義について次のように約束されています。第一コリント人への手紙1章の30節。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。主は私たちにとって贖いとなられただけでなく、義ともなられたのです。このことは私たちが主にあって完璧なものとなり、愛されているものの中に受け入れられたことを示しています。主の御名によって祈ることは、そういうことを意味しています。主の御業と、主の功績と、主が誰であるかが私たちの願いとともに示されるためです。それでは詩編26編の本文に入りたいと思いますが、1節から2節。私を弁護してください。主よ、私が誠実に歩み、 よろめくことなく主に信頼したこと。主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。ダビデは大きな罪を犯しましたが、続けて罪の中に生きることはしませんでした。ダビデは自分が主を信頼するとき、主が自分を守ってくださることを知っていました。3節から5節。あなたの恵みが私の目の前にあり、私はあなたの真理のうちを歩み続けました。私は不真実な人と共に座らず、偽善者と共に行きません。私は悪を行う者の集まりを憎み、悪者と共に座りません。この詩篇の内容は詩篇一篇に近いものがあります。ダビデは言います。私はあなたの真理のうちを歩み続けました。これは積極的な言葉です。詩篇一篇の一節には、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まずという消極的な表現がなされています。ダビデは言います。不真実な人と共に座らず、悪者と共に座りません。ダビデは不真実な人と共に座りませんでした。詩篇一篇では次のように言っています。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。詩篇二十六篇に戻りますが、六節。主よ、私は手を洗って清くし、あなたの祭壇の周りを歩きましょう。信仰はその身としての良い生活によって裏付けられる必要があります。そのような意味で、この詩篇はとても大切な詩篇です。十二節に飛びます。私の足は平らなところに立っています。私は数々の集まりの中で主を褒めたたえましょう。私の足は平らなところに立っていますとありますが、これは今、彼は安定しているということを意味します。彼は岩の上に立てられたのです。平らなところというのがそれを物語っています。滑りやすい丘の中腹にいるときには転びやすいものです。今日多くのクリスチャンがそのような立場に立っています。彼らは罪の性質を軽く見て、悪をもてあそび、その近くに行っています。平らなところに立つのは良いことです。今あなたはどのようなところに立っておられるでしょうか。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神を求める者の一族、そして嘆願というテーマで、詩篇24編5節から10節、25編1節から22節と26編1節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。